前回からの続き。
ということで、
はい、
超相対性理論、
はい、
人はいかに主人公になれるのかみたいなテーマでお送りしております。
はい、
和田夏実さんを迎えての第2回になりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ヒロさんどうでした、先週を振り返って。
先週を振り返ってですね、ちょっと正直後半ロストしてたんですよ僕あのイタリアのこうプチコナウティカの話があって、あの話と主人公性みたいな話が僕の中でちょっと未だに繋がってない状態なんですけど、多分、うん、あのそこを議論しちゃうと多くのリスナーをさらにこう、ま、惑わせることにもなると思うのでかなり強引に最後の方を引き取って、なんかいかにして自分の人生の主導権を取り戻すか的な、うん、
まあ、でもそうですね、あのすごく話したかったのはそこだったので、すごくありがとうございます、はい、はい。
だからこの話をなんだろうな、いわゆるそのビジネス文脈でこう語るマッチョな話的なものではなく、その夏実さんみたいなね、その仕事をされてる方も含めてどういうふうに膨らんでいくのかというのが僕はむちゃくちゃ楽しみだったりしている。
なるほどね、
うん、
なんかあの今自分の人生の主導権取り戻すっていう切り口もヒロさんからあったんだけど、
うんうん、
なんというか、あのその先週の和田さんの精神病院の話だったらあれだったじゃないですか、なんていう、精神病の患者っていう役割ではなくて、
うん、
別の役割としてあるコミュニティの中にいられることが、
そうだね、
何よりも社会復帰につながるのであるって話があったから、うんうん、なんかこう画一的な分類、
うんうん、
人からのラベリングみたいなものではなくて、
うんうん、
そういう風に分類してほしいんじゃないんだよっていう、なんかそこから逃れていくみたいなのが一個大事なのかなと思って、
うん、
でもそれで言うとここにいる3人が誰も、まあ、こういう風にあんまり言ってほしくないっていうか、なんかそういう風な一言でまとめられるとちょっともやっとするんだよねみたいなのがもしかしたらあるかもしれずもしそういうのがあったら聞いてみたいけど、うんうん、なんかヒロさんはありますか、そういうの。
あなんだろうね例えば、まあ、あんまり言われる機会はないですけど、インフルエンサー的なね、うん、なんかそういう言われ方とかってなんかすごい嫌ですよね、うん、なんか、
うん、
なんでなんでしょうね。なんかすごい手垢のついた概念みたいのも上からべったりとすごい強力なノリ付きシールで貼られる感覚があって、なんか、
うんうん
うん、
というそんな感じ。
そうだよね、なんか自分がそういうことだと思う、なんかそういう側面があるかもしれないが、私が中心に据えたいのは全然そこじゃなかったんですみたいな、あのそこだけ切り取らないでくださいっていう状況がありそう。
うん、
うん
うん、そうですね。だから人間って誰しもがすごく多様でいろんな側面を持っているけれども、
うん、
その一部分だけをこう切り出して、うん、それを全体のように言われるっていう、そのなんか違うよねっていう話もあるし、
うん、
それをなんか上から乗っけられるっていう、うん、なんつうのかな、だからそれは精神病棟の話にも近いのかもしれないんだけれども、
うんうん、
他者からの眼差しの方が強くなっちゃうってことなのかな、それって、
うん、
なんか見たい自分像と全然違うっていうのがあるのかもしれないね、
うん
うんうん、
自分が投影したいセルフイメージと全く違う絵で見られていることにちょっと耐えられないっていうのもあるかもしれないな、俺だったら。
あ、なんか私そこ、ここがそんなにつながると思ってなかったんですけど、うん、なんか私あの手話通訳の現場に入るときに、
うん、
その人にがどんな人なのかみたいなことを、まあ、かなりなんかその人の水脈みたいなものを追いかけながら通訳しないと難しかったりもして、その、うん、なんていうんですかね、その人が使う言葉の、まあ、イメージだったりとか言葉のニュアンスだったりとかっていう声と追いかけるときに、うん、なんかその人が脈々と持ってる感覚みたいなものを追いかけたい、感覚というか、まあ、香りみたいなものを追いかけたいなと思っているときに、うん、まあ、それこそそのどこどこの会社で働いていますとか、営業マンですとか銀行員ですとか弁護士ですとか、そういうふうな、まあ、職業であったとしても、それがいかにはその社会的にいいとされているような職業であったとしても、
うん、
それ からはその水脈を追いかけることがほぼほぼ難しい、ほぼほぼというかかなり難しいなというのがあって、うん、なんかそれよりもむしろ3歳とか小さい時にやっていた名前のない遊びを教えてくださいみたいなことを聞くとすごくなんかこう良くて良くてというかありますか、お二人小さい時にやっていた名前のない遊び。
あるよあるよ。
あ、なんか僕がやってたのは近所の和穂くんっていう友達と、なんだ、駄菓子屋みたいなところのガチャガチャで100円入れたら出てくるすごくちっちゃな金消しみたいなものじゃないけど、なんかゴム製の人形、
はいはい、
ゴム製の人形を結構集めてたんだけど、多分マリオのキャラクターが中心だったんだけどなんか透明の可愛いやつがあったんですよ、
はい、
1円玉くらいのサイズの、
うんうん、
でそれを集めて、でそれをなんか並べてるといつの間にかあの手で動かしながら庭の中に配置したり、このお互いに会話したりっていうなんか劇が始まっていくわけ。
あ、
なんかそれが楽しくて、あの結構やってたんだよね。もしかしたら小学5年生くらいまでやってたんだけど、伊星和穂くんっていう人だったんですけど、これフルネーム言っちゃってるんですけどとだけはこの遊びをしてたの、基本的には。
あ、もう2人だけの遊びだったんですか。
うん、とか もう少し、もう数人いたんだけど、その この友達とはこの遊びをする、他の友達とは例えばあの高いところに登って危険な遊びをするとか、なんかあった、
はいはいはい、
で一回このコミュニティを僕がなんか混ぜてみたことがあって、
うん、
で伊星くんと育ててきたなんか世界は高いところで遊ぶ子にとっては、何それままごとじゃんって言って拒否感と違和感で一周されてしまったんですね。
あ、
でその時すごいびっくりして、あ、全然受け入れられないんだっていう驚きと、あと僕たちが言ってたのままごとっていう言葉で片付けられるんだっていうのと、なんかいろんな驚きがやってきてその瞬間に、ね、ええと思ってなんかつまりなんか僕の中ではドラえもんの大長編のアニメとか漫画のなんかちょっとドラマ性を込めてたんで、そこに、
うん、
物語なんか、しかも大河ドラマ的な、前回のシーズンではこういう関係になったけど今回のシーズンではこうなってみたいな、いろんな意味を投影しながらその遊びをしてたんだけど、ままごとじゃんみたいな一言で人の興味から追い出されてしまうようなものでもあるんだっていうことにちょっと衝撃を受けたですね、
うん、
ちょっと話して長くてごめんね
いやいやいやいや、でもなんかそのなんていうんですか、舞台演出みたいなことだったりもするんですかね、その時の感覚というか、演出していくというか作っていくとか。
そうなのかもね。
うん、セリフとかもあったんですか。
あ、セリフすごいすごいセリフあって、庭の中でバトルしたり、部屋の中に移動したりとかね、そこでそのあらゆる人形を連れて行ったりみたいなのやってましたね、
いいですね、
はい、うん、でもそれがままごとというすごいこう上からのラベル、
うん、
貼られる拒否感みたいなの、さっきと同じ構造だよね。
うん、
びっくりしたよすごい、
うん、
そういう言葉だったんだねと思った。
うん、
うん、でなんかままごとっていうものは当然知ってるよね。例えば、
うんうん、
ドラえもんの、それこそドラえもんの漫画でしずかちゃんがたまに遊んでいるやつだなっていう。でも自分がやってることがままごとだっていうふうに思ったことがなかったからびっくりした。
うん、
そうね。いやでも面白いのは何かって、今回のテーマにもつながるような気もするんだけどさ、
うんうん、
夏美さんが結構水脈みたいな表現を、
うんうん、
タクラムレディオの時も言ってたような気がするんだけれども、
言ってた言ってた、
うんうん、何回か言うんですよね。だからその人のやっぱね、すごいなと思ったのは、翻訳をするっていうことの本質って、なんか単に言葉をとか、
うんうん、
その表面的に出てくるものをその言語的に変換するとか、こうそういう話ではなくて、
うんうん、
その人の中に流れているまさに水脈みたいなものをちゃんとこう伝えるっていう、
うんうん、
まあ、かなりこうだからある意味で身体性を伴っているというか、
うんうん、
思考レベルの話というより、その体が記憶している何かみたいなものも含めて伝えようとするっていうのが、その翻訳者の一つの役割だみたいな話があったような気がするんですけど、ちょっと記憶が定かではないんだけど、
うんうんうん、
これすごいなと思ったんですよね。だから孝太郎さんがね、例えば、はいこんにちは、私銀行員ですって、まあ、仮に自己紹介したとして、
うん、
それだとなんか翻訳できないっつうか、通訳できないっていうか、まあもちろん、ね、バンカーっていう言葉は当てられるかもしれないけれども、うん、本質ではないみたいな、なんかそういう話なんですよね。
なんか名前のない遊びの話を聞くときってすごい皆さんキラキラするんですよ。なんかこうあーみたいな結構なんか話したくてしょうがないというか、なんかすごいいい時間になることが多くあるんですけど、多分それこそ白線の上を歩くとか、なんかいろんな遊びを多分皆さんもう無数にやられているはずで、木に登るとか、
うん、
でもその中からその自分が話したいって思う、まあ、あとエピソードもあったりとかする中での遊びが出てきて、それがなんか多分そのなんかその人の中のこう興味関心というか、なんだろう、命題まで行っちゃうと大きいかもしれないんですけど、でもなんかこう無限にそこに意識が持ってかれちゃってるみたいな、何か意識が向いちゃうみたいなところがあるような、もちろんそういうふうに決めていきたいわけではないんですけど、
うん、
だからそういう香りが、そういうふうにその人からなんかパーってなんか光が出るっていうんですかね、熱がこもる瞬間、うん、みたいなのが
面白い、
うん、ある
あれだね、いわゆる銀行員から感じるオーラとか、うん、それがまとってる社会的なイメージっていう、なんか類型とか紋切り型から離れて、
うんうんうん、
その人個人の持っている物語に直接アクセスするようなところがあるよね。ちょっと分類と違ったものになんかたどり着くかもしれないよね。
そうなんですよね、
面白い。
なんかそういうのって結構あるような気がする。もうね、俺何回も検索して絶対たどり着けない英語の動画があるんだけど、
うん、
パーティーで初めて会った人と何を話し合うかっていうのを教えてくれる英語話者の女性のスピーチだったんです。そっち結構面白くて、なんかね、あなたが恩師から学んだ大事なことは何ですかと、
うんうん、
あと、まあ、大事な一冊の本は何ですかとか、なんかいくつかの問いがあって、
うん、
でそれを聞くと、なんか仕事はとか聞くのとは全然違った類のその人らしさっていうのが出てくるっていう、それを思い返しましたね、
うん、
確かに、うん、なんか冷めていってしまう時ありますよね。なんかこう趣味はとか仕事はとか、
う
ん、
そうね、
なんかどんどんこうお互いの空気が冷めていってしまうのを感じるというか、
うん、
いや僕ちょっと思ったんですけど、そういう、うん、まあ、いわゆる無粋な質問みたいなね、
うんうん、
趣味はとか名刺交換に書いてある名刺みたいな話のね、肩書きみたいなこともそうなんだけど、
うんうん、
常にそれってその他者からの評価にさらされている感覚みたいのがあったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからさっきのその3歳の頃の名もなき遊びみたいなものって、
うん、
ちょっとその評価から逃れて慣れてるような気がするんですよ、他者から、うん、もう善も悪もないし、そのすごいすごくないもないし、だからこそ人間はある種こう無防備な、その質問を受けた人は、
うん、
こう評価から解放された表情と内容を語れるみたいな、そんなことなのかなって今ちょっと思った。
あ、確かに、
うん、
そうですね。なんかこう前承認欲求みたいなものって何なんだろうみたいな話になった時があって、でなんか承認欲求ってあんまり言葉が良くないですよねって思ってて、なんかそんな受け身で生きていなくていいのではないかというか、
うん、
承認されるみたいな話とか、そんなハンコを押すように誰かが承認をしてくれるのを
承認
みたいな、またんでもみたいなことがあるだと思ってて、そんな自己肯定欲求とかだったらもうちょっと違うのかなとか、肯定をするプロセスは自分でも全然いいというか、むしろ自分でまずは肯定していてほしいというところもあったりするなと思った時に、なんかその行為自体を否定するっていうことじゃなくて、そこがかなりパッシブというか、自分からこういろんなことを出してるにもかかわらず承認を待ってるっていうすごい受け身があるっていうか、そこには、
うん、
それがすごいなんか もったいないっていうわけじゃないですけど、 もう少しシンプルな肯定欲求みたいなこととかを、もしくは肯定する、自分が自分のことを肯定することと、それを他者と共有し合いながらお互いにこうなんていうか、いいグループの中で育っていくみたいなこととかが起こってもいいんじゃないかなと思ったりしてなんかそこがすごくその評価に紐づくことだったり、なんだろうな、
うん、
軸というもの を他者に握らせてるっていうところがあるのかなとちょっと思ったりしました、うん、今なんとなく
あれだよね、主人公ってキーワードに戻すと、うんうん、承認欲求が中心になってる時間が長すぎると、
うん、
なんか主人公に慣れてないイメージありますね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか
あ、そうそう、でもなんかそのそこが結構入れ子になってる感じはありますよね。なんていうか、うん、いわゆるヒーロー像っていうものを小さい頃から見たりとかすると、うん、そのヒーローになりたいって思ったりするから、そこにもうすでに憧れというか到着があって、でなんかそこになろうとすると、うん、主人公になりたいのに軸が向こう側にあるっていうすごくこう、
うん、
いびつさというか、でそのもしかしたらその別に漫画とかヒーロー像っていうのは全然すぐ肯定されるものだとして、自分が自分の形になっていくっていうことをちゃんと主人公と呼ぶというか、そういう思考の流れなのかもしれないと思ったり、
あのよく僕この番組で深井龍之介氏と合意するのがさ、あの人と会話しないと全く思考がはかどらないみたいなこと言うんだけど、それって何が起こってるかっていうと自己完結できない、
うん、
で他者がいるとやっとスタートするっていうのって、
うん、
なんかイメージ的にはあのソナーみたいなのと似てて、自分が音を発すると他者からそれがまた返ってくるし、うん、他者の存在によって初めて自分がなんとなく分かってくるっていうところがどうしてもあって、
うん、
だからそういう意味ではそれはもしかしたら構造としては承認欲求に似ていて、
うん、
自分だけだと自己肯定も何もそもそも思考がないみたいなところがあり、他人の存在によって初めて自分の思考があの形が作れるようになってくるというか、うん、なんか動いているとか他者との交わりがあるっていうことの中でしかなんか見出せてないっていう部分になんか近いなと思うんで、
なんかそれはすごくなんていうんですかね、その依存先を増やすとか地域コミュニティに混ぜていくみたいな話にも多分近いところもあるのかなと思ったりして、自分と相手がいたとして、その自分という、まあ、例えば丸ある丸が自分だとした時に、で相手との対話の中で相手と自分の間か、もしくは自分がちょっとはみ出たような状態が自分になっていくみたいなことなのか、
うん、
でももうちょっとそっか、なんかこう自分という単体では自分というものを発見することではなくて、自分と他者との対話の中でのそこは異なりを発見することだけが自分を発見することではないと思うんですけど、なんかどういう時にこの対話の中での、ああ、
いや、な完全にそれなんかアフォーダンスに近いというか、
うん、
地が自分の中にあるっていうよりもなんか環境の中にあるっていうか、誰かとの相互関係の中で地が生まれてくるとか、ね、その場にいる時に初めて生まれてくる、
うんうんうん、
で一人で家にいる時に全く何も生まれてこないみたいなのと似ていて、
うんうん、
相互関係とか依存関係の中に何かが宿ってる感じは僕の場合はするね。
うん、
授業があると初めて言うことがあるっていう、い
やだから僕はこうちゃんの姿を、まあ、いろんなコミュニケーションを横から見たりとかそういう機会あるんですけれども、まあ、彼がその彼がってこうちゃんがコンテクストデザイナーと自ら称している意味はすごくよくわかりますよね。そういう姿勢はコンテクストということの意味としての共に編むっていうね、
うんうんうん、
あの話があってやっぱりすごくこう創発的なんですよね。だから編むプロセスっていうのをめちゃくちゃ大事にしているので、
うんうん、なるほど、そういうことなのか、そういうことな気がしてきただんだんと
、うん、だからやっぱり僕の中でやっぱこう違いみたいなものやっぱ見えてくるじゃん。僕の中では結構自己完結することの方が比較の観点で多いような気がして、
うん、
それはどっちかっていうとね、自分の中に他人がいる感覚があるんですよ。
あ、
だからその別の他人が OK と言ったら OK みたいになるみたいな、
うんうん、
その自己内対話みたいなのが結構自分の中では大事にしているっていうのも、
うん、
こうちゃんとのこうとか龍之介とかの相対感の中で気づいたポイントだったりもする。
うん、面白い面白い、
うん、
それどういう自分なんですか、自分の中にいる文人。
結構ね何人かいるんですよ、
うんうん、
本当に、
うん、
だからめちゃくちゃ若い3年目ぐらいの、ね、
うん、
何もわからない、まあ、僕の若かりし日みたいな、うん、そういう時もあれば、
へ、
めちゃくちゃマッチョな僕もいれば、すごい、ね、弱気な人もいればっていう、でその例えばすごい強めの文章を考えた時に、この弱い立場の人は何を感じるかなみたいなのは結構考えたりとか、すごいこう結構会話してますね、そういう意味で、ね、
うん、
あの喧嘩したりするの？
あ、喧嘩するよ。喧嘩っていう表現は正しくはないんだけれども、折り合いがつかなくなる、
うん、
どうすんのみたいな、そんな状態に なるね、毎回なりますよそれは、うん、
うん、その全員のことを愛してますか？
あ、そうですね、愛しているという表現は強いかもしれないんだけれども、うん、それぞれちゃんとした居場所がある感じはします。
あ、なるほど、うん、
ね、まあ、それが別にいいのかどうか、まあ、人それぞれなんだと思うんだけれども、こうちゃんとの姿とか見るとやっぱ感じるね、
うん、
それ、うん、俺自分の中に全然あなんか作れてないや、上手な他者を作れてない。え、和田さんはいかがですか？
私はでもなんかもっと過激だと思いますね。なんか私は私の中に結構ジャンヌダルクみたいなのが一個いて、強いですね、その人が。だいぶ
強いんだ。
うん、めちゃくちゃ強いですね。でその人が世界歴史認識とか本とかいろんなものの中でなんか将棋を打ってるじゃないけど碁を打ってるとか、なんかああいう感じでかなりタクティカルに、
うん、
ここみたいな、だからそういう人がいて、
うん、
その人がなんか本との対話の中ですごいこうある一文に共感したりとかするんですけど、うん、なんかもうちょっと私は私というかこうその人が、まあ、連れてってくれる景色はあるんですけど、私はどっちかっていうともうちょっとがこう遊んでたいなとか思ったりするし、なんかもうちょっとそのなんか緩い人間 であと衝動的、かなり自制心のない衝動的な人間なので、うん、こうふっと遊びに行ったりこうふっと夜更かししたり、どうしてもそのスケジュールじゃかなわないだろうっていうスケジュールの中旅行に行ってみたりとかフィールドワークに行ってみたりとかするのは、うん、私というかどっちかっていうとそういうダメなというか、まあ、私の中でいう衝動的な方が自分の側というか体と私を担っていて、かなりポンコツで、それはでもそのジャンヌダルク的な強い人がいつもぬみたいな最後の最後粘る、
それもいるんだ、
そう粘る時とかには出てきますね、急に出てきて、
うーん、
あと頑張って心を詰めようみたいな感じで、
処理班みたいな感じで、
はい、
そうです、怒んないの、その人今までサボっててい
や
怒んない味方ですか、
怒んないという怒んないっていうか怒りますね、怒るというか絶望してますねみたいな、
なるほど、
はい、
さあちょっと時間なので、
はい、
今日はここまで、
はい、
ということで、
うんうんうん、
はい、
ぜひぜひ、いやでも思ったんだけど、なんか結局これを次回に無理やり続ける問題提起をするならば、一人の自分の中に複数の視点がある状態ですよね、
うん、
今みんなが話してたのは、で、うん、自分が主人公であるときにその主人公が複数いるとか視点が複数あるっていうのは、なんかその主人公自体がまた移り変わっているのであるっていう状況だよね、
うんうん、
この辺その視点の移り変わりとか主人公が複数いるっていうことについて次回話せても面白いかなと思いました、うん、
はい、いいですね、
いいですね、
話してみましょう、楽しみにしてます、
はい、じゃあ今回はここまで、ありがとうございました、
ありがとうございました、
次回へ続く